今日は、デビューする人は見ればわかるっていう話をしたところ、もうそれって何を見てそういうふうに感じるんですかっていう、そんな質問をいただいたので、今日はその話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、もう厳密に言うとお便りではなくて、YouTube のコメント欄でいただいた質問でね、昨日やった話かな。昨日、ポロッと出した話で、デビューする、人が、見ればわかる。なんとなく会えばわかるっていうようなことを話をしたら、じゃあそれってどういうところですかっていう、何を見てそんなことを感じるんですかっていうようなことだったんで、その話です。で、先に言っておくと、これ、全く同じネタで、今度の、11月30日に横浜の公演で全く同じネタで話をするので、ちょっとね、内容ずらすね。で、文学フリマ東京で、前回見たときに、この人プロになるなっていうのが、見て分かったっていう。で、実際自分の今までの経験から来て、大体デビューするよねこの人っていうのが、ほら今までの経験もあるのでね。で、だから文学フリマ東京で見かけた限定みたいな話をしようかな。パッと見て、この人プロになるよなって思ったのっていうのは、いくつかあるかな。やっぱパッと見て思うのっていうのは、ブースで一人でいる。それから、目を引く。見られていると意識している。それから、僕と目が合うっていうこと。なんか根拠なさそうだな、お前って言われそうなんだけど、一応ね、なんでこの話をするかっていうと、パッと見た瞬間に、これプロになるっていうのは、これは直感なんだけど、ただ、どういう状況なんだろう、どういう状況の人を見て、そういうのを感じたんだろうっていうことを、改めて洗い直してみたら、こういうふうになったのでね。で、ブースで一人でいるっていうのは、要するにね、つるむタイプっていうのは、つるむタイプ、グループで参加している場合っていうのは、小説を出すことではなくて、そのグループに所属しているのが楽しいってケースがあるのでね。文学フリマ東京っていうのは、まずそこに作品を出展しなきゃいけないので、基本書いて、一冊の本にして、で、そして、自分の手で売りさばくっていう、そこら辺のアクションってするの、大変なのでね。で、そういう点で言うと、それなりに書くところっていうのを、それなりに、行動するところは、文学フリマ東京にいる限りでは、わかるわけだ。で、ブースで一人でいるっていうのは、やっぱり一人でいる人、目立つというのは目立つのと、やっぱりね、意外とさ、仲間とつるむタイプって意外に、伸びなかったり、すぐ消えたりするんだよね、っていうことは、思った。で、目を引くタイプ、パッと目を引くタイプ、どういうのを目を引くかっていうのは、ちょっと言葉にしにくいんだけど、見られていると意識する人、している人だね。身なりきちんとしてるとか、要はブースっ 文学フリマ東京のブースってさ、要するに暇なんだよ。で、そこに座ってると、こう、することないので、ぼーっと座ってるその目線がさ、こう、客を探してるね、こっち来てとかって客を探してる服だったっつって、いざ知らず、たらっとしてるとか、まあ、着てるものに構わないとか、あと、例えば、なんていうの、出てこねえ。こう、例えば、セクマイの人だったら、セクマイってわかんないな。セクシャルマイノリティの人だったら、例えば、こう、体は男性、中身は女性という場合でいいの人で、ちゃんと化粧してるかどうか、メイクは下手でもいいのでちゃんとひげ剃ってるかどうか、清潔な格好をしてるか、っていうこと、ブースの中で友達と食べてないかとか、くちゃくちゃ飯食ってねえかとかさ、まあ、割とそういうこと、結構大事だったりします。これなぜかというと、自分を人に見せる、自分を人に見せるためにはどうしたらいいかっていうことを意識してるかどうかって、そこが重要だったりするからね。その小説は基本一人で書くものだし、あと自己顕示欲と承認欲求が強いっていうことは、これすごく重要だったりするので、そういうところがやっぱりそのブースで一人でいるとか、見られてることを意識してるかどうかっていう、まあそういうことだったりします。あと、その僕と目が合うっていうのは冗談のようなんだけど、僕は割り方、そのチラチラ人に見られるタイプなんだ。理由は分からないんだけれど、で、街歩いててもよく人と 目が合うんだ。目が合ってすぐみんな目そらすけどさ。で、この間、文学フリマ東京に行った時に、びっくりするぐらい目が合わないのよ。で、まあ、僕の知名度ってそんなもんだよな。一応ほら、それなりに、まあね、何十年かこの仕事やってきてはいるしさ、まあ、この YouTube のアクセス数ももう、特に100万超えてるからさ、まあ小説書く人は一度はまあクリックしたことはあるだろうっていうふうには踏んでたんだけど、全然そのもうほとんどこうチラ見されることがなかったんで、まあ僕の俺の知名度ってそんなもんだよなと思ってたんだけど、どうも後で話を聞いてみると、いや、皆さんこちら僕のことは知ってたらしいんだけれど、その顔が怖いから目を合わせたくなかった、そういうことだったらしいんだ。で、まあそういう状態で目が合うっていうのは、やっぱりこうこっちを見ていくっていうのは、何かかんかの、まあ、意思表示みたいなのもあるんだろうとかっていうのは、まあまあ思うわけよ。で、だからそういうところがやっぱり印象には残るよねっていうことはあります。で、まあ、やっぱね、僕と目が合うってことは話は別にしても、少なくともやっぱ、ブースに行って、つまりさ、小説っていうのは、プロでデビューするということは自分を人に見せるということなので、まあよく言うのは、その小説の原稿っていうのはきれいにし、体裁をきれいにしとこうね、誤字脱字はなくしてきれいな原稿を出そうねっていうのは、要はそういうところに目が行き届いているということは読まれるということを意識してる。まあそれと同じようにプロになるということは人に自分を見てもらうという意味でもあるので、そういうところがやっぱり、ああいうブースに出すときの、 行動の端々に出るんだろうな、なんで、それがやっぱりなんとなく雰囲気で出るんだろうなということは思います。これわかるかな。僕もこれ思いつきで慌ててラフ書いたので、うまいことがうまいこと通じなかったかもしれない。まあここら辺の話はまた横浜の公演が済んだら、まあとりあえず話もちゃんとした話をするよとりあえずそのパッと見たらこれがプロ、こういう人がプロデビューできる編、文学フリマ東京編で、まあ、話をさせてくださいな。で、文学フリマ東京に、行った人、ここら辺の基準でね、つまりブースでくっちゃべってねえかとか、こう、ちゃんとした身だしなみちゃんとしてるかどうかとか、そういうところ結構キーポイントになります。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりましたので、面白いとか役立ったと思ったら投げ銭してください。この番組ではいろんなテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでもいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝摂賞、織り物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。